人は言葉で救われる。僕はそう信じている。この場合の言葉とは、単に何かを伝えるための言語ではなく、人を人たらしめている根源に流れている言葉、言うならば神の言葉のことだ。その言葉で人は人になった。その言葉で人は生きていくことができる。だからその言葉でこそ人はあらゆる闇から救われる。当然のことだろう。あとは我々がその言葉を聞くことができるか、聞いたその言葉を互いに語り合うことができるかである。人は言葉で救われる。断言したのが、皆さん方もよく知っている晴作神父です。今日の百人隊長のしもべが癒された物語で、イエスは言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと、大変感心されました。その信仰っていうのはどういうものだったのでしょうか。百人隊長って言いますから、これはもちろん軍人です。当時のパレスチナを支配していたのはローマでありますし、そしてそのローマから傀儡王として建てられているヘロデ・アンティパス、ヘロデ大王の息子です。そのどちらにも軍隊があるわけですが、そのどちらかわかりませんけれども、とにかくこのカファルナウムっていうのはガリラヤ湖の北東岸にある、割合、人の行き来の多い場所ですが、ここに、百人隊長が駐屯していたみたいですね。そしてこの百人隊長は異邦人ですけれども、ユダヤ教の礼拝によく出てたようで、しかもその出席していただけではなくて、神を信じるようになっていたようですね。新約聖書の中で、神を恐れる人たちという表現があるんですが、それはこの異邦人たちでユダヤ教の礼拝に出てるうちに神を信じるようになった人、ユダヤ教に改宗はしてないけれども、しかし信じるようになった人のことを神を恐れる人たちというふうに言うんですが、おそらくこの百人隊長はその神を恐れる人の一人だったようです。しかも自分の部下が病気になったっていうことを知ったときに、自分から出かけないで地域のユダヤ人たちの長老に話しかけて、それでイエス様に伝えてほしいっていうことを依頼する。するとその長老たちが喜んで出かけたっていうことは、随分信望の厚い百人隊長だった。つまり長老たちは、あの方はそうしていただくのにふさわしい人ですっていうふうに言ってます。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を立ててくれたのです。当時の占領軍の中には結構こういう人たちがいたようですね。それで、長老たちが取りなして、ぜひイエス様行ってあげてくださいっていうふうに頼むと、イエスが、それではって言って一緒に出かけられた。でその途中まで進んだら、またこの百人隊長が今度は使いを出して、わざわざいらっしゃるに及びませんというふうに言うわけです。もう私はあなたのような方をこの家の中に迎える資格はございません。つまり異邦人だっていうこと、あるいはユダヤ教のことをよく理解している。だからそういう言い方で、このお迎えする資格はございませんっていうふうに、ですからおいでならなくて結構ですというのです。そしてここが決めてです。一言おっしゃってください。これも私は新共同訳になってから、悪く翻訳された一つじゃないかと思うんですね。前の口語訳では、 ただお言葉をくださいというふうになっています。で、他のいろんな訳を見てみたらみんなお言葉になっています。この一言っていうのはとっても軽いですね。何かそういう印象を持つんです。ですからこの百人隊長がただお言葉をくださいっていうふうに言ったことでイエスは大変感動されたわけですね。この普通の仲介書ではここの箇所、まあどなたもお分かりになるようにこの百人隊長が大変謙遜だっていうこと、それがよくわかるし、それからルカによる福音書は著者が異邦人のようですから、この神の救いがイエスを通して異邦人に及ぶ。しかしルカの考え方ではまずエルサレムから始まって順次進んでいく、その経過が使徒言行録に書かれるわけですね。ですからここではまだ直接に異邦人ということではないのですけれども、異邦人の中にもこんなに信仰深い人がいるっていう、ある意味ではいわゆる信仰深いユダヤ人たちに対する皮肉がこもっている物語ですね。で、確かに そういうことはこの箇所から言えるわけですけれども、しかしこの百人隊長がただお言葉だけをくださいっていうふうにイエスに言ったっていうことは、イエスご自身が神の言葉であるということをしっかり受け止めてたっていうことですね。ヨハネによる福音書の始めには、一章には、初めに言葉があった。そして、言葉は肉体となった。それがイエスだ。で、その言葉は、先ほどのハレサク神父の表現で言うと、我々が普通使っている言葉じゃなくて、いわゆるロゴスですね。神の真理。この百人隊長がイエスにその言葉だけをくださいというふうに依頼した。つまり神の言葉で自分の部下が癒されるっていうことを彼は信じていた。ですからイスラエルの中にもこれほどの信仰ある人を見たことがないというふうにイエスが感心された。つまりはっきり言うと信仰の実はポイントなんです。言葉を信じる、神の言葉を信じるということがですね。ハレサク神父はその同じ文章の中でこういうふうに続けています。言葉は今も創造の技を続けている。言葉はさらに人を人たらしめようとしている。言葉は生まれたがっているのだ。詩、いわゆるポエム、詩とはこの神の言葉への奉仕である。詩が三文と違うのは、ここはとても面白いですね。三文が言葉を道具としているのに対し、詩が言葉の道具になっているという点に他ならない。つまり隠れている真理っていうものを何とかして表現したいとする言葉、それが詩なんだというわけですね。ですから何かをしっかり感じ取っていなければ詩は生まれない。三文が言葉を道具としている以上、そこにある種の暴力性が潜むのは当然のことだ。自分の言いたいことを必死に相手に伝えようとしているとき、実は人は相手を支配しようとしているのである。支配されまいとして相手も必死に言葉をひねり出す。言葉と言葉のぶつかり合い、ねじ曲がり、押しつぶされて自然発火する。詩はそんな権力闘争とは無縁だ。むしろ詩は三分で傷ついた心を癒し、三分に縛られた魂を解放しようとしている。詩は本来の言葉の持つ命で人を包み、目覚めさせ、新たに生まれさせようとしている。そのような意味ではイエスの言葉はすべて詩である。神をそのまま表している詩だと言えると イエスの語った例え話も、傷つき打ち捨てられた人への慰めと励ましも、天の父への賛美の祈りもすべて詩であったと言える。それを散文として読む人は決してイエスに出会うことはない。イエス自身が神の言葉であったという信仰を理解することもできない。つまり、この百卒長のただお言葉をくださいという表現は、イエスが神の言葉そのものであるということを信じきっているからです。あるいは、こうも言えます。イエスは本当に死に至るまで従順であられたことによって、彼の命そのものが神の言葉となっていた。だから、イエスのどの言葉も神の言葉なんだ。我々が自分の頭で考えて使う言葉ではなくて、命を作り出された神の言葉にイエスは生きておられたということですね。だから、この百人隊長は、人間を本当に生かすものは何なのかということをしっかり受け止めていて、それがイエス・キリストにおいて十分に示されているということを受け止めたということですね。ですからイエスがこれほどの信仰を見たことがないっていうふうに感心された。その言葉だけで彼の部下は癒されたと書いてある。ここはだからすごい話だと思わないではおりませんね。言葉だけで癒される。だけど本当は私たちも同じように言葉、神の言葉によって今命をもらったんだ。生きてるんだ。神の言葉が生きよって言わなければ私たちは今生きてない。だからその根源にいつも帰るっていうことが礼拝なんだというふうに言えると思います。金崎神父の大丈夫だよっていう詩集の中に四福音書っていう題の詩があるんですけども、命の書に初めに言葉があったとある。すべては言葉によって生まれたとある。命は言葉のうちにあったとある。光あれといえば光が生まれる。そんな言葉、開けといえば見えない目が開く。そんな言葉、この私もそんな言葉によって生まれたのだ。生きよ、と。飛ばしますが、そして最後、誠の書に、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないとある。私は言葉を聞く。私は言葉を信じる。言葉を信じる私はもはや言葉だ。言葉となった私はもはや永遠だ。私は今、神の口から出る一つ一つの言葉になる。すごいですね。私は言葉だ。神の言葉を信じる私は言葉だ。そして、その神が私にいつも生きよっておっしゃるし、何かがあれば、後ろから大丈夫だよってこう押し出してくださる。その言葉によって生きてる。百人隊長は、その言葉を本当に信じていたんですね。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたは言葉によってこの宇宙をお作りになりました。あなたの言葉がなければ私は存在していませんでした。私の根源はあなたの言葉です。私を生かすものは単なる目に見える食べ物ではなくて、 あなたの言葉が私を生かします。あなたの言葉は永遠です。ですから私も永遠です。いつもこの言葉によって生かされている、その原点に帰ることができるようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。